本日の礼拝メッセージは、教会の職務内容記述書、神様が教会に求められることと題しまして、ポール・プラザ教団にお願いいたします。
This morning we welcome Paul Brazel, who is a missionary in Belgium, Miranda's father, and he will be sharing our message this morning.
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
Good morning.
That was close. We won't continue to try to do much more. First, before I begin, I want to say I bring greetings to you from our church, our home church in Antwerp, Belgium. If we were worshiping with the church in Antwerp today, we would have some English, but also some Twi from Ghana in Africa, and also, of course, the Dutch language for the people who are native to Antwerp.
もしアントワープの教会で今ここで礼拝もししているならばですね、そこではガーナの方々ですとか、いろんなそういうアフリカの方々もいらっしゃる教会ということですね、方々ですとか、あるいは、ドイツ語で礼拝していることになるでしょう。
And I have an agreement with Atsushi that I will stay very close to the outline that I send him in the email so he won't have to translate too much impromptu. SoToday I want to talk about the question of what it would be like if we were to compare the church with applying for a job. And so we ask the question, what is the church's job description?
もしですね、このことを考え、今日考えたいなと思っているのはですね、教会ということと、仕事に、仕事に面接を受けたりですとか、あるいは応募するっていうことを、もし比較してみるならばですね、それに、どういう関係があるでしょうかっていうことです。
If we get ready to start a new job, we find out what is involved and we go for an interview with the person that would hire us for that job.And we get a very clear picture of what is the job description, what is expected of us.
もしその新しい仕事を応募したり面接を受けたりするときにはどんな仕事なのか知っておく必要がありますね。同じように私たちも教会っていうことを教会生活をしていくときに何を神様が教会を求めておられるのかということを知る必要があります。
And so today we want to make a comparison with the same kind of a picture with the church. If the churchwere something we were considering, we want to ask, what is the church's job description? What do I expect the church to provide?
ですので、教会と、その仕事を応募されていくと比較してみて、見るようにですね、教会に対して神様が求めておられることを今日覚えておきたいと思います。
But of course, even more importantly than what I expect is what does God expect a church to provide?
はい、自分がということよりも神様がどういうことを求めておられるかということですね。
And so the question is, what is the job description of a church?
ですので、今日、考えてみたいと、教会の、職務内容記述書ということで考えてみたいと思います。
And we want to look at several things that fill the answer to the question, what is a job description? We won't try to look at every answer to this question today.
もちろん、全ての答え今日全部押さえることはできないんですけれども、それに関して、押さえておきたいポイントを今日考えてみたいと思います。
The first thing that God describes or expects of a church as part of its job description is that we work together in righteous living.
まず神様に、が求めておられること、教会に対して、それは正しい生き方です。
Of course, everything we will talk about today has to do with an individual doing what God expects, but also the picture is that all of us work together as a church to provide these same things.
教会を求めておられること、それは一人一人、ここにおられる個人、一人一人に対してということと同時に、この教会、一つの体としての共同体として求めておられること、その両方です。
And so in the scripture that we just read from Titus chapter 2, one of the things that is mentioned that grace teaches us to do is to live a self-controlled life, upright and godly life.
最初のですね、先ほど読んだテトスの2章のところですけれども、まず神様が求めておられること、 それは、知性、自分を制すること、セルフコントロール、自分を制することだということです。
In another passage in 1 Timothy chapter 6, in verse 11, we are encouraged by what Paul writes to Timothy along the same line.
同じように、第一テモテの6章11節ですね。神様が、テモテに、言っておられることがあります。
In the verses just before verse 11 and verses 3 through 10 in 1 Timothy, Paul is talking to Timothy about staying away from false teachings and from the love of money.
このテモテの6章の11節の前のところにですね、この金銭の欲、あるいはこの世的な欲に、囚われていた人たちに対して、言われている言葉であることがわかります。
But then in verse 11 he says, but flee from these things, stay away from these things, you who are a man of God. And he says, pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness.
そういうこの世的なことに惹かれて、しまった人たちに対して、ここで、神様は言われています。これらのことを避けなさい。正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさいというふうに言っています。
And so Paul is instructing Timothy to pursue righteousness in his Christian life.
ですので、テモテに対してですね、正しい生き方を求めなさいということを言っているわけです。
And in the same way, we understand that one of the things God expects of a church is to work together toward righteous living.
同じように個人に対してと同時に、教会全体に対してもですね、正しい生き方をしていきなさいよ、一緒にしていきなさいよということを言っているんだと思います。
Another thing that God expects of a church and that we should also look for in a church is the matter of faithfulness or perseverance.
と同様にこの忠実さですね、忠実に生きることを教えているんだと思います。
Let's read together a scripture in Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1.
忠実さあるいは忍耐ということですね。ヘブライの12章、1節から2節までをちょっと開いてみましょう。ヘブライ人の手紙、12章の1節2節。
And the writer of Hebrews says in verse 1 of chapter 12, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, as we look to Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame,And has sat down at the right hand of the throne of God.
1節からお願いしますね。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金振り捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の極座の右にお座りになったのです。
And so in this first verse of chapter 12, the writer has encouraged us to run with endurance the race that is set before us.
ヘブライの著者はですね、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかというふうに言っています。
Another verse that we could refer to is Revelation chapter 2.Revelation chapter 2, verse 10.
もう一箇所、もう忠実であることっていうことに対して、ヨハネの黙示録の2章10節、黙示録の2章10節を。
And in the second part of this verse, Revelation 2, verse 10, the writer simply says, Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life.
ヨハネの黙示録の2章の10節の後半にですね、こう言っています。あなた方、死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。
And so something that God looks for in the church and that we should also look for in the church and that a church should count as part of its job description is perseverance and faithfulness.
ですので、この教会として、また私たちとしての職務内容、記述書としての一つ、一つはですね、忠実であり続けること、忍耐強くあることです。
Another item in God's job description for a church is that they be involved with the mission that we have together, attending to the mission.
また別のですね、この職務内容としての一つがこの使命ですね。使命に参加するということです。
And of course, I think most of us who are Christians understand that the church is about a certain mission, a certain thing we are trying to accomplish.
教会がある目的を持ってですね、ある使命を持って、それに向かって何かをしているということはわかると思うんですけれども。
One scripture along this line is the second place where our commission is presented to us in the words of Jesus in Mark chapter 16.
そのことに対してですね、イエス様がこの地名について、明らかに示している言葉があります。マルコの16章。
So in Mark chapter 16, verses 15 and 16, we have clearly spelled out, clearly stated the mission of the church.
教会としての使命が明らかにここで示されています。
And Mark writes that Jesus said to them, to his apostles,Go into all the world and preach the gospel to every creature. And he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned.
マルコ16章15節と16節ですね。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。
Another scripture I'd like to read is Romans chapter 10.
もう一箇所ですね。ローマの10章15節です。
I don't even know what verse it is. 15, you found it. Okay. On my outline, it's not listed. Romans chapter 10, verse 15.And there we read, And how shall they preach unless they are sent?As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things.
ローマの10章の15節です。ローマ10章15節。使わさらないで、どうして述べ伝えることができよう。良い知らせを使える者の足は何と美しいことかと書いてある通りです。
And so, Paul writes to the Romans that he sees the responsibility of sharing the gospel as a beautiful thing. The people who bring the gospel have beautiful feet, he says.
パウロですね、こうやって使わされる人っていうのは祝福されるべき存在ですよ。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかって書いてある通りですね。
And in 1 Corinthians chapter 9,
第一コリント9章
And here we read verse 16. 1 Corinthians 9, verse
16. 16節です。第1コリント9章16節。
And Paul speaks of his responsibility to share the gospel, to preach the gospel.
ここでも福音を述べ伝える責任について書いてありますね。
And he says, For if I preach the gospel, I have nothing to boast about. For necessity is laid upon me, yes, woe is me if I do not preach the gospel.
こう書いてありますね。もっとも私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りには足りません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。
And so certainly one of the things that God expects the church to be doing is to share the gospel. And one of the things that I should expect of the church is that it's a church that is busy sharing the gospel.
ですので神様が教会に対して求めておられることというのは福音を告げ知らせ続けることだ私に対しても教会に対してもそのことを求めておられるということです
Well, another thing that scripture teaches us that we as Christians together are to do is to look forward to the coming of Jesus
また教会としてまた別のですね求めておられることそれは主の再臨を待ち望むということです
And so the anticipation of the return of Christ is something that Christians do together.
ですので我々が一緒にですね、主が戻ってこられるということを待つということです。
And in the scripture that we read at the very beginning, in Titus chapter 2, if we look at verse 13,
テトス2章の13節ですね。ゲセロのところですけれども。
He indicates that one of the things that grace has taught us to do as God's people is to look for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus.
祝福に満ちた希望、すなわち大なる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むようにと思います。
Let's look at an additional passage of scripture that teaches us about looking forward to the coming of Christ.
主の再臨に対してですね、また別の箇所を見てみましょう。
1 Peter chapter 1, starting to read at verse 6.
第1ペトロの1章、6節から9節まで。第1ペトロ1章、6節から9節。
1 Peter
1, 6
through 9. And here he says, In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials.That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to the praise and the honor and the glory of the revelation of Jesus Christ, whom you have not seen, yet you love him. Though now you do not see him, yet believing, you rejoice with a joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls.
第1ペテロの1章6節から。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ち動かない金よりもはるかに、尊くて、イエス・キリストが現れるときには、称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。
And so looking forward to the coming of Christ, anticipating together the coming of Christ, is something that a church should do together.
ですので、主の再臨を待ち望む、一緒に待ち望むということは、教会、みんなでですね、待ち望む、そういうことであると思います。
In our situation, we were making plans to come and visit Miranda and Derek here in Japan.
今回、ミランダさんとデリックのさんのことを、訪問するのをすごく楽しみにしていました。
And of course, from the very moment we decided to make the trip, there was increased anticipation every time we spoke to each other.
そして来る時期が近づくにつれてですね、会いたい、会えるなという思いがどんどんどんどん高まっていきました。
So I don't know.Who was more excited, if it was Miranda or her mother that was more excited for us to make this visit? And I was also happy to see Derek. But as Christians, we encourage each other by speaking of the coming of our Lord again and looking forward to that day. And in Peter's letter, he speaks of some trials and some struggles we will have sometimes to strengthen our faith, but all with the idea in mind that Jesus is coming back.
そして、ペテロはこの信仰の励まし、信仰の形立ちなさいということを言っているわけですけれども、口が現れるのを楽しみに待つんですよ、ということを言っているわけです。
Well, we've asked the question, what are some things that we can expect of a church, and what are things that God expects of a church?
ここまでですね、神様が我々に対して求めておられることを、を見てきました。
But sometimes if we go to apply for a job, and even if we start a job, there might be some confusion.About what is expected of us and what we think is expected of us.
その仕事に就くときもですね、この仕事に、就くことに対して、求めてあることがあるわけですけれども、求められてないこと、職務内容でないことっていうこともあると思うんです。
And sometimes things can go the wrong way if I start a job with a certain idea about what the boss expects of me.And I learn later the boss has another idea of what my job description is about.
仕事に就いたんだけれども、上司が自分に対して求めて、たりとか期待していることと、もしかしたら違っているということがあるかもしれない。あるいは仕事の内容に対しても、ちょっと違っていたということがあるかもしれない。
If I start a job and I work at it for a few months or a few years, and I have a certain idea that I'm fulfilling the requirements that the boss has for me, then that is fine.But maybe later I find out that he has some other expectations of me, and then we have to have a clarification.
最初の仕事に就いた時に上司が自分に対して、こういう仕事だということで、期待しているだろうということで数ヶ月数年経って、そういうことがあると思うんですけれども、もしかして途中でこう、その期待とかですね、求めていることがこう食い違っていることが出てくるかもしれません。
You translated that very well. Maybe the boss will say to me after a few months, you're not doing the job that I hired you to do.
数ヶ月経ってですね、この仕事を求めてたわけじゃないんだけどもっていうことを上司に言われるようなことがあるかもしれません。
And they will go to the boss's big office, and I will sit at the desk, across the desk from him, and he will say, this is what you're supposed to be doing at this job.
彼のその上司のオフィスに行ってですね、そして目の前に立ってですね、これを求めてたわけじゃないんだけどもっていうことで言われることがあるかもしれません。
And maybe I will say, but that's not what I expected. Not what I expected.
そして自分自身もですね、これが自分が求めてたことじゃないんだけどもなっていうことがあるかもしれません。
So something has to happen. Either I have to adjust to do what the job is and the boss expects of me, or else I have to leave and find a different job.
ですので、上司が何を求めてるのかっていうことに対して、きちんとですね、そこで、整理するか、あるいは、別のところに行くしかないかもしれません。
Well, what would happen if I start going to a church and I have certain expectations of that church, and then later I find out that that's not what that church is planning to do for me?
教会に対して、こうある意味でこういう期待を、あらかじめ持っててですね、数ヶ月経ってから、あれ、これはちょっと自分が思ってたこと、自分が思ってたこと違うんだけどもかんということが起こった時にどうするでしょう。
So what this brings about is a moment to ask the question, what is not in the job description of God's church?
ですので、ここでちょっと考えてみたいのが、教会に対して神様求めておられていないこと、教会に対して求めておられていないことに対してちょっと考えてみたい。
What are some things that I, as a participant in the church, should not expect the church to do for me because it's not what God has planned?
自分に対してですね、神様が、こういう、求めておられないとですね、それについて考えてみましょう。
Sometimes we treat church a little bit like a job. In many jobs we have a time clock where we punch a clock when we start and we punch a clock at the end of the day, so we know that we spent the right amount of time working at that job for that day.
教会はこう仕事みたいな感じで、考えてしまうことももしかしたらあるかもしれない。仕事に来て、来たらタイムカードがちゃんとして、その時にもタイムカードがちゃんと通過したりする。
Sometimes people come to church and they say that because I showed up on this day, I have, in effect, I have punched my time clock to be there, and then and when it's done, then I punch it again when I go away.
もしかしたらある人はですね、こう来た時にタイムカードがちゃんとして、参加する時にはまたタイムカードがちゃんとするような場所だということを持っているかもしれない。
Now I didn't notice as we came in the church today if there's a time clock back at the back door or downstairs anywhere. Did anyone punch a time clock when you came in today? I don't think so.
今日まあ向こうにね時計があるわけですけれども、今日朝来てですね、もしかしたらこの中にタイムカードがちゃんと押すところを落としてこられた方いるでしょうか。まあもちろんないと思うんですけど。
But sometimes we have this attitude in our hearts when we come to church that I'm just fulfilling a requirement.
けれどもね、私たちの心の中にもしかしたらこう義務的にですね、来なきゃいけないからとかいう感じでこう来ている方がいるかもしれない。
But we should not look at church as just a place where we fulfill some kind of requirement and put in a certain amount of time. But rather we should look at it as a place to be of an encouragement to each other.
教会をですね、タイムカードを打てばいいっていうか、こう義務を果たすためだけに来ているということであれば、それは悲しいことかもしれない。
Let's read together a passage of scripture from Hebrews chapter 10.
ヘブライの10章23から25節までちょっと開いてみましょう。ヘブライ10章23から25節。
I want to read verses 23 to 25. Hebrews 10 verses 23 to 25. Now it's interesting that this particular scripture is one that many Christian people take and say this.Shows that you have to fulfill the requirement of going to church.
この箇所をですね、この教会に行かなきゃいけないっていうことだけでもしかして読んでしまう可能性があるかもしれないんですけれども。
But I believe that when we take that approach to the scripture, we're saying you have to meet the requirement to punch the clock, to go to church, and then punch it again when you are finished.
ただそのタイムカードを押すためだけっていうことで書いてあるわけではないんですよね。
But in fact, this scripture speaks clearly about the opportunity to be of encouragement to each other when we are assembled together.
ただここで言ってるのは励まし合う、そういう目的のために集まるんだっていうことを言っているわけです。
So in Hebrews 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who has promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds.And not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but in fact encouraging one another, and all the more as we see the day approaching.
約束してくださったのは真実な方なのですから、お約に表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、あらゆる人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。あの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。
And so one of the things the church is not is a place where we just come and show up and say, I've done my responsibility, I've done my duty there today.
ですので、今日教会に来てですね、教会に来た、タイムカードをして、これで義務を果たした、それで終わり、そういうことではもちろんないのです。
But rather it's a place where having come together, we have opportunity to encourage one another.
ここに集まってきて、そしてお互いを励まし合う、それが目的で集まりましょう。
The next item is something very similar in many ways. It's just to look at what we do together in church and say we're meeting a requirement. We are completing some kind of ritual.
またその、来る義務だけを果たすところではないということですね。
But the teaching of Jesus about this practice of religion,is to say something that it has to come from our heart and not be just a matter of completing a ritual.
儀式、心の伴いの儀式っていうことではなくて、そうではないということです。
And so a church should not be looked at and not be perceived in our minds as a framework for meeting requirements in this way, but it should be a place where our heart is presented to God.
義務を果たす、何もしなければいけないからということではなくて、我々の心を神様に見ておられるということです。
Read with me the words of Jesus in Mark chapter 7. Mark chapter 7, verses 5 through 7.
マルコによる福音書の7章、2節から7節まで。マルコ7章、5節から7節まで。
Jesus is talking with the scribes and Pharisees, and they ask him this question, starting in verse 5.
パリサイ人と律法学者たちがイエス様にこう尋ねたと書いてありますね。
The Pharisees and scribes asked him, Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? And he answered and said to them, Well did Isaiah prophesy of you when he said,This people honors me with their lips, but their heart is far from me. And in vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
こう尋ねたというふうにありますね。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエス様はこう言われたとあります。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いてある。こう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
And so Jesus quotes the prophet Isaiah to apply to that situation of people who were practicing religion to satisfy a requirement and not bringing their heart to God.
イエス様はここでですね、この宗教を持ってですね、この宗教のこの儀式的なやらなければいけない。その義務的に捉えている人たちに対してこういうふうに言っているわけです。
Well, for the next item about what a church is not and what is not in a church description, job description, let's look at a passage in Luke chapter 18.
もう一つですね、この教会がそうではない場所であるということを読んでみたいと思うんですけれども。
Luke chapter 18.
ルカの18章ですね。
Verse 9 through 14.
ルカ18章の9節から14節まで。
And here we have Jesus' story about a Pharisee and a tax collector who went to the temple to pray.
そこで、この神殿に行ったこのパリサイ派の人たちのことが書かれています。
Let's read together verses 9 through
14. 9節から14節です。
Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee, the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, and even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess.And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but he beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.
ルカ18章の9節からですね。自分は正しい人間だと呼ばれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、反通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝しています。私は週に二度断食し、年収の十分の一を捧げています。ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、意図されて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。
And so in this story, Jesus gives us a picture that teaches a lesson.And the lesson is that the church is not a place where we come to say to God, look at my life and see how righteous I am.
ここでイエス様は言われているわけですね。この人たちに対して、教会はこういう場所ではないですよということです。教会というのは胸を張って、こんな正しいことをしている我々を見てくださいという誇り、誇ったところではないということです。
The church is not a place where we come together and make a comparison between our life and someone else's life.And say to God, look at me as opposed to that person.
教会というのは、自分たちとあるいは他の人たちのことを比較して、自分たちの方がこれだけあの人たちも優れているんですよっていう、そんな場所ではないということです。
Rather, the church is a place where we come and present our broken lives to God and ask for His grace and mercy.
反対にですね、教会というのは自分たちの弱さ、愚かさを神様の前にへりくだって告白して、このような罪人である私のことを許してくださいと叫ぶ日のところです。
The church should not be a place where we come together to boast before God or boast before others of good works in our lives.
教会というのは神の前に誇り高ぶ、誇ること、あるいは他の人たちの前で誇り高ぶって、それだけ自分のっていうのはすごいことですかということを見せるようなそういう場所ではもちろんありません。
In Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9.
その2章、8節と9節。
And Paul writes there, For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast.
その2章、8節と9節です。パウロはこういうふうに言っていますね。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自分の力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。
And so we should not come together in church to boast to each other or boast to God about our righteousness or even to present our righteousness, our attempts at righteousness to God.
教会というのは神の前に誇るあるいは、他の人たちの前に自分の働きがどれほど素晴らしいかということをもちろん誇る場所ではありません。
And the other message, the other lesson of the Pharisee and the tax collector in the temple is that we should never compare ourselves with someone else.
先ほどの、パリサイ派と徴税人の例でもありますけど、我々は決してこの、他の人と比較したりですね、
1 Corinthians chapter 10, verse 12.
第一コリントの10章の12節。
He writes, therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall.
こういうふうに書いてありますね。だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。
So we must be careful not to come thinking we should present our righteousness to God and never to compare ourselves with others.
ですので自分のやっていることは正しい、他のやっている人たちのことは間違っている、そういう考えではないということですね。
Well, one last thing that the church is not, that is something that is not in the job description of the church.
最後の教会がそうではない、教会の職務、内容、のその記述に入ってない項目が最後の一つ。
The church is not a place where we come in order to be saved.
教会というのはこの救いを得るために入っていればいい、そういう組織ではないということです。
Sometimes we as Christian people think that if we come to church and if we come to the right church, then our salvation before God is taken care of, is arranged.
我々は間違えてしまうのは、その教会に入っていれば、正しい教会に入ってさえいれば、私自身は神の国に入ることができるということです。
But in fact, Acts chapter 2 verse 47 teaches us that we are part of the church because we have been saved.
使徒二件五六に書いてあるのはですね、我々が、神を信じる教会に属しているから救われたということではなくて、神に救われたから教会に属したっていう。
The scripture there says the Lord added to the church each day those who were being saved. The Lord added to the church each day those who were being saved. In Acts chapter 2 verse 47.And the Lord added to the church each day those who were being saved. Okay.
はい、使徒の2章ですね。主は毎日救われる人々を増し加えてくださったということがあります。
And so we don't come to church in order to find or accomplish salvation. We are part of the church because we have found salvation in God.
救い、その救いを得るために入っていればいい、そういう組織ではなくて、救いを得た、そのことによって教会に加えられたということです。
The church is not a framework where we achieve salvation. The church is a group of people who are together because God has offered them salvation.
教会というのは救いを勝ち取るための手段ではもちろんないということですね。救いを得た我々一人一人が加えられて教会の体を形成しているということです。
And so today I challenge you to think clearly about what God expects of a church before you decide yourself what you expect of a church.
教会に属するということをもしこれからね始められるということが方がいらっしゃるですね、クリアにですねそれを明確にした上で教会に加わっていただければなということを願っています。
And please let me encourage you to compare the things that I've said today with the things that you read in your own Bible.
そして私が今日言ったことを、聖書で確かめてみてください。本当にこの、確かめてね、聖書がそういうことを言っているのかどうか。
And may God bless us as we all together work to be the church that He designed.
神様が作ってくださったこの教会の中でですね、皆さんの上にますます祝福があることを願っています。
Amen.
はい、ありがとうございました。